藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館の細井さんに藤沢と小栗伝説についてご紹介していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1週目2週目とお話を伺っていて、はい、なぜこの藤沢にゆかりがあるのか、はい、といったところ、小栗判官ってどんな人だったんだよっていうところですね、ご紹介していただいて、少し知らなかった人たちにも分かって、ね、いただいてきたかなと思うんですけれども、はい、今までその藤沢にどれだけゆかりがあって、はい、まあ、遊行寺があって、でそのおかげでこんな有名になったんだねなんて話があったんですけれども、はい、細井さん、この藤沢以外にも、はい、まあ、いろいろこう、ね、地名が、はい、では物語が出てくるよってあったんですけれども、はい、どんなところの地名でどんな伝説がいろんなところに広がっているのか教えてください。はい、
本当にもう全国つつ裏裏って感じなんですけれども、はい、有名なところでは茨城県筑西市っていうところが、筑西っていうのは筑波山の西側にあるんで筑西っていう町なんですけども、実はねこの間行ってきたんですよ。
行ってきたんですか。
ちょっとお話を聞きたくて行ってきたんですけども、
小栗判官のお話を
聞いて、そうですなんとですね、小栗判官研究所っていうのを作ってる先生がおられて、ちょっとお話を伺ってきたんです。
細井さんじゃないですか。
違う違う、羨ましいんですけどで、なんで筑西市かっていうと、筑西市合併する前、京和町っていうところがあって、そこに小栗という地名があるんですね。そのところに小栗城という、今でいうと小栗城市ですけども、中世の頃お城があったところがあって、でそこがですね、小栗の名前の発祥になるし、なんで京都の話、お公家さんなのに小栗なのかっていうのは、そこは何読んでも分かんないんですけども、もう生まれた時から小栗に流されることが前提になってたような話なんですけども、まあ、その小栗ということになるんで、地元の方では結構独自の小栗伝説みたいなのがあります。他の地としてもそうなんですけども、ストーリーはその土地で結構完結したがるもんですから、水路ヶ池に飼う池があったりとかですね、テルテ姫はこの辺りは中世の頃佐竹っていう武将が領有してて、その佐竹のお姫様だったっていう話があったりとかですね、いろんな話が入り乱れてました。でそこが一つ有名なところなんですけども、筑西市はその小栗を非常に大事にされてまして、そろそろ20回目ぐらいになると思うんですけども、毎年12月の第1日曜日に小栗判官祭りっていうのをやってるんです。馬を出して侍行列をやってる、毎年テルテ姫役の人と小栗判官役の人を選んで行列するんですけども、最近は小栗判官役の人は俳優とかなんかやったりとかですね、ですごい大々的にやってます。その様子のもうちょっと教えてもらいに行ったんですけども、もう地元の小学生たちもみんな総出でいろいろ侍の役をやってみたりとかですね、本当に町を挙げてのお祭りっていう感じですね。ですのでもう多分筑西の一部の地区ではですね、小栗判官が知らない人はいないんじゃないかっていうぐらいですね、なってます。
素晴らしいですね。
そうですね、皆さんぜひ知ってもらいたいなというのを改めてですね、筑西市の凄さを見てきたところです。でもう一つ、この近くでは相模原市に小栗伝説があります。相模原市では主にですね、テルテ姫が生まれた土地っていうことで小栗伝説を出してます。伝説の生まれって、ね、いろんなきっかけがあるんですけど、相模原の場合には横山っていう地域があるんですね。地形からして山がちなところで横山なんですけども、その辺りにいた豪族が、横山という名前の豪族がいて、もうまさにこう馬を飼ってですね、相模野の原をですね走り回ってたっていう中世の頃の話があるんですけども、その横山の実は娘だったんだよっていう話が発端になって、相模原には根強く伝説が残ってます。相模原ではですね、それを元にしてお酒作ったりとかしてまして、前に買ってきていただきましたけども非常に話が浸透しているようです。それから神奈川県ですと、もう一つが横浜の金沢区、ここにテルテ姫の話がありまして、テルテ姫は小栗判官が殺された時に、自分も実はお父さんがですね、娘も生かしておくわけにはいかないっていうんで川に流されちゃうんですけども、その流された先が金沢のあたりの岸にたどり着くんですね。でそこに漁師助けられるんですけど、その奥さんがですね、テルテ姫嫉妬して結局は人買いに売ってしまうっていうんですけど、その人買いに売ってしまう前に、実は自分の旦那がですね、テルテ姫助けたのは顔が綺麗だからということで嫉妬してですね、顔を黒くいぶしてあえばきっと嫌がりに違いないということで、松葉いぶしっていうんですけど、あのあたり昔塩田があって塩作ってたんですけども、その塩釜のところにテルテ姫を連れてって、 松葉をくべてですね、顔をいぶすっていうのをやったんですけど、実はですね、テルテ姫というのは小栗半官が毘沙門天の申し子だったようにですね、テルテ姫は日光の観音様の申し子だったんですね。千手観音に庇護されている人だったので、松葉武士を受けてもですね、観音様が助けてくれて、逆におばあさんの方に風を送ってですね、おばあさんが真っ黒になっちゃうっていう、でそれで悔しくって人買いに打っちゃったって話なんですけど、まあそういう伝承のある場所があって、今も行くとですね、姫小島、お姫様の姫に小島なんですけど、その日が立ってます。
なんかその遊行寺にも実は、まあ、今回お話出てきないですけれども、はい、お墓があるよとか、
はい、
でこういうふうに日があるよとか、はい、すごい全国に
い
ろいろあって、ね、これ面白いですね。
小栗半官のお墓は多分ね、10じゃ聞かないんじゃないですか、ね、何回死んでんだって感じですけ
ど、ね、それもまたやっぱり愛されてるからゆえってことですよね。
そうですね、本当にもうみんな自分のものにしたいというか、自分のところの話にしたいっていうのがあるんですね。
ですね。
それからもう一つ、テルテ姫関係では有名なところでは、大垣市にですね、大墓、青い墓って書いて大墓って読むらしいんですけども、っていうところがあって、そこに実はテルテ姫は売られた後に最終的に雇われるんですね。でそこで大勢の遊女たちの世話をしなくちゃいけないっていうところがあるんですけども、でその時の苦労話っていうのがストーリーの中ではテルテ姫の一つの話の頂点の部分になって、10人分の足を洗わなくちゃいけないから水を何度も汲みに行く。でまたその部分をですね、歌舞伎になるとそこで中で意地悪する人がいて、その汲んできた水を蹴っ飛ばして流しちゃうとかいう話が出てきて、いろんな話に派生するんですけど、まあ、そういうまさに場所でですね、水汲みの場所なんですけど、で水汲みの井戸っていうのは今も残ってて有名なんですけど、実はこれ伏線があって、この辺りって水の有名なところで、そこら中で水湧いてるんですね。大垣の駅の近くなんかで駅前で水湧いてるんですよ。でみんなポリ持って水汲みに行くような、そんなとこあったりとかですね、本当に水のきれいなとこなんですけども、そういったこともあってですね、結構大垣の方では小栗伝説は、まあ、テルテ姫の話として有名になっています。それからもう一つは、最終的に小栗が到着して蘇生する熊野ですね、ここも伝説の地です。でここは2つ伝説がの地があって、一つは田辺市の方ですから、熊野に上がっている口熊野っていうのは熊野の上がり口っていうような意味なんですけど、そこのところから井の峰の方へですね、小栗一行が上がっていった時に、その話ではなぜか鬼影が一緒についてきてですね、あるお寺のところまで馬と一緒に行ったというので、そこでですね、鬼影を馬頭観音として祀ってるっていうところがあって、そこが一つ伝説があるんですね。でそれともう一つの伝説の方は、実際に小栗が使ってですね蘇生した場所というのが湯の峰っていうのがあって、湯の峰温泉って今もあるんですけども、地獄の湯みたいなのがあってですね、ちょっとこう掘り込んだような温泉場があって、そこに使ってですね、今も白濁したような温泉があるんで、本当になんか効き目がありそうな温泉なんですけども、そこに7日間使って蘇生したっていう話がある、その場所なんです。で、この7日っていうのはまたね、初7日ってあるでしょ。あれと一緒で逆なんですけども、初7日っていうのは亡くなった人が地獄に行って1日目こうなって3日目2日目こうなってって7日でっていう話なんですけど、逆に1日経ったら目が開いて、2日使ってたら耳が聞こえてっていうので、7日目に蘇生したっていうので7日間なんです。ちょうど亡くなっていく人の反対にやって蘇生したっていう話があるんですけど、まあそういう話の伝説のある場所が熊野になります。でここでもう一つ重要なのは、熊野という場所は実は遊行寺の寺宗を開いた一遍上人がここでですね、熊野で悟りを開くんですね。で寺宗っていうのは南無阿弥陀仏を唱えれば救われるっていう宗派なんですけども、それを実感をしたのがそこの場所、熊野で熊野の神様に教えられたっていう話があって、今でもしょっちゅう遊行寺と熊野行き来してるんですけども、そういったところでもあるので、遊行寺で助けられて熊野に送られるっていうストーリーは、その宗教的なつながりっていうのは非常に強いんですね。そういう意味でも小栗伝説にとっては大事な場所になります。
つながるんですね。
そうなんです。
こういろんなところで その土地にあったお話に少しずつ加えられているものの、はい、でもそして一つのこう線が、
そうです ね
しっかりとしているところがまた不思議な物語だなと思いますね。
おそらく当時の人たちはあらかじめストーリーがなんとなく話入ってるんで、例えばある場所ではやっぱり横山って地名のところなんですけども、馬の話が出てくるとその馬の話がいつの間にか鬼影の話に変わっちゃうとか、そういうようなところもありますので、全国的に広がりやすい話かなというふうに思いますね。
面白いですね。今ちょっと挙げていただいただけでも、あ、なんかこう横浜というとちょっと近いな、相模原というともう全国になったら近いななんて思いもあるんですけど、やっぱこう全国各地いろんなところに広がっている小栗伝説なんですけど、はい、今挙げていただいたその小栗伝説関連の場所って、はいはい、細井さんは訪れてるんですか？
多分全部行ってます
そうです
か。一応もうあと小栗判官の話を伝承してる人形劇とかあるんですね、はい、そういうのもできるだけ行くようにしてるんですけど、それもまた面白いんです。ちょっと話がよくそれちゃいますけど、同じ話なんですけど伝わり方が違うんで、専門家の人に言わせるといくつかに分類されるらしいんですけども、それぞれ全部語るところとあと一部分しか語らないとかあるんですけども、本当にそれぞれ行ってですね、行くと必ず台本ありませんかって言ってコピーもらったりしてるんですけど、そうするとそれぞれのストーリーがですねどういうふうに変わっていくかっていうのが、そこまで研究は行ってないですけども、やったら面白いかなと思いますね。
いや、もう十分研究の一つになっているような感じがしますけれども、ね、ああそうですね。そういったもう細井さんの大好きな小栗判官伝説追って全国行ってるわけですね。でもこんだけ広がっていて、はい、でじゃあ最初って誰がスタートしたんだろうってふとちょっと思ったりもするんですけど、
そうです ね本当に不思議なんですけれども、あのおそらく街道沿いでですね話をして、まあ行くばっかお金もらってっていう人たちがですね、語り家の人たちね、その人たちがその場所に最初のネタはどっかで入れるんでしょうけども、その土地に合わせてどんどん語り継いでいく中でだんだん形が整ってきたのかなと思うんですけども、語り家は大体そうなんですけど、スタートは分かりませんみたいな話で、まあ、あの小栗伝説の場合には最初にちょっとお話しした鎌倉大蔵氏の話がどうも下敷きになってるんで、その話をがスタートかなっていう感じもするんですけれども、ちょっと分かんないですけどね。
こんだけいろんな人たちが知っていて、いろんな地域で愛されてお祭りまで行っているところもあるのに、元がこうふわっとしているのがやっぱりこの、でも逆にロマンであって、あ、
そうですね、
愛されてる秘密かななんて感じ
もあるんですね。確かにそうですね。あの最初が何かとか本当は何だとか言っちゃうと多分あの面白くなくなっちゃうと思うんで、それぞれの地域でどんどんいろんなものを付け加えていける自由さみたいのがこの話のいいところかもしれないですね。
本当この3週目になりますけれどもね、はい、その細井さんの話を聞きながら少しなんかちょっと皆さんの中でも小栗判官っていう人物とか照手姫というね、こう人物像ちょっとずつね、この藤沢としてのお話と全国の中のそのお話とということで、こう聞き比べて今ね、あのご紹介していただいたので少しずつね分かってきたかなといった感じがしますね。さあ今月はですね、特別な感じになりましたけれども5週ありますので、まだまだですねお話を、はい、伺っていこうと思います。今月は藤沢と小栗判官伝説をテーマに、藤沢浮世絵館の細井さんにお話を伺っています。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。